皆さんおはようございます。今日もご一緒に御言葉の前に膝をかがめて神様の御声に耳を傾ける時間を持っていきたいと思います。
ルカの福音書3章1節から17節。それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。彼は答えて言った。下着を2枚持っている者は一つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。ヨハネは皆に答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。また手に身を持って脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。
まず今日の聖書箇所を簡単にまとめて観察しながらまとめてみたいと思います。今日の聖書箇所ではバプテスマのヨハネに神様の言葉が下ったところから始まっています。バプテスマのヨハネは人々に罪を許されるために悔い改めのバプテスマを授けることをしていました。そして、このヨハネは悔い改めにふさわしい実を結ぶようにと話し、また後に来られるキリストについて証しをしています。ではここから神様がどのようなお方であるのかをご一緒に考えてみたいと思います。まず16節と17節を見てみたいと思います。ここではバプテスマのヨハネがイエス様について証言をしている箇所です。ここを見るとイエス様はヨハネよりも自分よりもさらに力があって、さらに私たちに聖霊と人のバプテスマを授けてくださる、そのようなお方であることがわかります。またさらに17節を見ると私たちを裁かれる最終的な裁き主であることが書かれています。神様イエス様は私たちをもちろん救うために、また罪から清めてくださるためにこの世に来てくださいました。ですから私たちはイエス様を信じた時に救われて、また天国に行くことができるんですけれども、では私たちは天国に行くまではこう今と変わらない状態で過ごすのかというと、そうではないというふうにここには書かれています。イエス様は私たちがイエス様を信じた時に聖霊と人のバプテスマを私たちに授けてくださるんですね。では聖霊を受けるとどうなるかというと、これは使徒の1章8節に、イエス様が直接どうなるかを語っている箇所があります。ここではしかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますとイエス様は語っておられます。この生きた証人が実際の十二弟子たち、また多くのイエス様の弟子たちだと思うんですけれども、彼らがどのように変わったのかは聖書に詳しく書かれています。それまではとても弱くて人を恐れて、また本当に部屋に隠れているような人たちでしたけれども、聖霊を受けた後に本当に大胆になってイエス様をあらゆるところで世界中に向けて語るように、大胆に語るように変えられました。それは彼らが聖霊を受けたからなんですね。私たちもイエス様を信じて、 イエス様を信じて救われたならば、そこから私たちは聖霊をいただいて、また力強い歩みをすることができるようになります。そして聖霊を受けるとどうなるかというと、何よりもイエス様の証人として力強く働くことができるようになります。ですから私たちはこの世で影響力のないものではなくて、影響力のあるものとしてイエス様が生かしてくださることを覚えたいと思います。また火のバプテスマというふうにも書かれていますけれども、これはイエス様が、実際に私たちの体全体を、私たちの心を清めてくださって、悪いものとまた良いもの、こう不純物を取り分けてそれを処分してくださる、そのようなお方であることを表しています。私たちが自分の心の鍵をイエス様に明け渡すならば、差し出すならば、イエス様は私たちの主人となってくださって、私たちの隅々まで点検してくださいます。そしていらないところ、また間違った価値観、またこうもっと本当に神様に従わなければならない部分を本当に御言葉によって鋭くより分けてくださって、本当にそれを整理してくださるお方なんですね。ですから私たちはイエス様を信じた時から日々新しく変えられるものになります。もちろんすぐには変えられないかもしれませんけれども、少しずつ神様が新しくしてくださる、イエス様が私たちを取り扱ってくださる時に、私たちが日々新しく変えられて神様に似たものとなっていくことを覚えたいと思います。またそのためにはイエス様にいつでも自分の鍵を、自分自身の握っている扉の鍵をすべて渡していかなければならないことも覚えたいと思います。そして最後にヨハネは8節にこう語っています。悔い改めにふさわしい実を結びなさい。私たちはイエス様を信じて悔い改めたのですから、それにふさわしい実を結ぶものとなりました。ですからここで、ヨハネが一人一人に語っていますけれども、それぞれの場所で、それぞれの一人一人に応じて、なすべきことをなすことをヨハネは詳しく説明しています。下着を2枚持っているならば一つも持たないものにあげなさい、つまり、本当にこう分け与えるものに、そして、愛を注ぐものになりなさいと言われました。また主税人たちには決められたもの以上に取り立てないで、本当にこの正しい行いをして不正を働かないようにと言いました。また最後に、兵士たちに対しても本当に横暴な態度を取らないで、こう心から自分の給力で満足しなさいというふうに語っています。これを、具体的に言うならば、私たちはそれぞれの場所でイエス様の愛を持って人々を愛し、また人々に仕え、正しい神様の前に正しい行いをしていくことと言えると思います。私たちはこうすることによってこの世で実を結ぶものとなることができます。この世の人とは同じではない、少しかもしれないですけれども、ちょっとこの世の人とは違う態度を取ることによって、神様の前にいつも問われている、その愛しているのか、また正しく仕えているのか、その御声に一つ一つ応答することによって、私たちは聖霊に導かれて、また力を受けて、そして日々清められて、そして本当にこうたくさんの実を結ぶものとなることができるわけです。今目の前の小さなことを一つ一つから神様の御声に耳を傾けて、また聖霊様が導かれる声に一つ一つ従うことによって、この世で悔い改めにふさわしい実を小さいなところから結んでいきたいと思います。結ぶものとなることを期待します。私たちがそれぞれの場所で使われされていますから、それぞれの場所で神様が十分に用いてくださるままに、聖霊様が力をいただいて働いていきたいと思います。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ知らない他人。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。